ここは次々と新しいプロジェクトが生まれ再開発が進む町浜松町。賑やかな雑踏を抜けると、そこには路地裏にひっそりと佇む一軒のカフェがあった。そこは元経営学者のマスターのもとに、ビジネス界のトップランナーから異端児まで集う風変わりなカフェだった。マスター、最近 SNS のクラブハウスって流行ってますけど、やってます？
あの会話版の SNS でしょ。タレントさんとか、なんか起業家とか経営者とか、そういう人たちが喋ってるのに、僕もね、ちょっとアプリケーションダウンロードしてたまにだけど聞いてますよ。
動物の森ブームとかオンライン飲み会とか、今後もネットを介して雑談やコミュニケーションをする機会もどんどん増えるんでしょうね。
雑談、タガエミちゃんナイスパス。
何がですか？
いや、実はね、今夜は2人の専門家をお招きして、まさにその雑談について考えようと思うんだよね。
雑談をするわけじゃなくて、雑談について考えるですか？
はい。お一人は精神科医の名越康文さん、そしてもう一人は株式会社パンネーションズコンサルティンググループ代表取締役で早稲田大学グローバルエデュケーションセンター客員教授の安田忠さん。
名越さんは少し前までこの浜松町でお見かけしたことがあります。テレビにもよく出ていますよね。安田さんは？
安田さん、実はこの雑談のスペシャリストなんだよね。ああ、ちょうどお見えになった。お見えになったから、詳しい話はぜひ後で聞いてみましょう。いらっしゃいませ。浜松町イノベーションカルチャーカフェへようこそ。浜松町イノベーションカルチャーカフェ。浜松町イノベーションカルチャーカフェ、今週は精神科医の名越康文さんと株式会社パンネーションズコンサルティンググループ代表取締役で早稲田大学グローバルエデュケーションセンター客員教授の安田忠さんにお越しいただきました。まず名越さん、よろしくお願いします。安田さんもどうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。では名越さんのプロフィールをまず紹介します。近畿大学医学部卒業後、大阪府立中宮病院に勤務した名越さんは、精神科救急病棟の設立やその責任者を経て退職。ご専門は思春期精神医学や精神療法。臨床に携わる一方で、コメンテーターや映画評論、漫画分析など、様々な分野で活躍されています。また2017年から2019年にかけて、文化放送ザ・ニュースマスターズ東京の月曜ニュースマスターも務められました。
というわけで名越さん、どうぞよろしくお願いします。
もう本当にもうご無沙汰しております。
ご無沙汰してますね。もう名越さんといえばね、もういろんなメディアに出られてるんで、まあ、多くの方がね、お名前も顔もよくご存知だと思うんですが、あの、僕と名越さんという意味ですと、今ね、高井美ちゃんが言ってくれたように、2017年から19年まで文化放送で朝放送していたあのザ・ニュースマスターズ東京の名越さんは月曜のニュースマスターコメンテーターを務められてたんですよね。
そうです、はい、もう本当にもう一遍やろう。
あれ面白い番組でしたよね。
もうニュースマスターズの実はトラウマで、はい、ニュースマスターズは僕は15年ぐらい続けるつもりやったんですよ。ところが、まあ、あまりにもとんがった素晴らしい番組すぎて、うん、ちょっとね、途中でダメな、それからね、もう僕はあまりのショックに二度と終わらない番組をしたいと思ってYouTuberになったんです。
なるほど。
終わらなければ僕はYouTuberやってません。
じゃあ名越さんは今結構 YouTuber かなり力入れてるんですね。
YouTuber もう200本ぐらい僕いろんなコメント上げてると思います。
はあ。じゃあこれからね、今度ね、改編級でね、名越さんのニュースマスターズ東京やってもらってもいいかもしれないですよね。
それぐらい10年
10年10年やりましょう。はい、じゃあ今日はそのきっかけにもなればなということで、後でこれからいろいろ精神科医のお立場からいろいろ話をいただきたいというふうに思います。
続いて安田さんのプロフィールです。1990年に法人向けの研修会社パンネーションズコンサルティンググループを起業した安田さん、 現在は英語、ロジカルコミュニケーション、プレゼンテーション、対人対応コーチング、交渉などビジネスコミュニケーションの領域で講師やコンサルタントとして活躍され、早稲田大学グローバルエディケーションセンター客員教授のほか、東京大学、京都大学、一橋大学などでも教鞭を取っています。主な著作として文教社から発売中、シリーズ累計90万部の超一流の雑談力に加え、2月17日にはポプラ社から超一流の強運力を発売します。
安田さん、どうぞよろしくお願いします。
あ、どうもよろしくお願いいたします。今日本当にありがとうございます。
いや、こちらこそありがとうございます。あの、安田さんといえばね、まず何といってもこの、まあ、ベストセラーですね、シリーズ累計90万部の超一流の雑談力の著者でいらっしゃって、さまざまなコーチングとか、まあ、コンサルテーションやられているということなんですが、加えて、あの、今は早稲田大学グローバルエデュケーションセンターの客員教授でいらっしゃるということで、早稲田大学ではどういったことを教えられてるんですか？
あのね、まあ、言っていいのかどうかはありませんけども、やっぱりあの、いわゆる早稲田といえども、まあ、思ったところに就職ができないとかね、あの、論文が通らないとかっていう問題があって、それは今日お話をしていきますけれども、やはり情報の整理の仕方とか、それから英語もね、ちょっと考え違いをしてて、
英語で
やっぱりあの、英語なんて本当にあの後でお送りしますけれども、恐ろしく喋れるようになるんですよ。でその、春は英語、秋はそれに載せる情報整理、この2点を教えてます。
なるほど。加えて、あの、安田さんずっと長い間その研修ですとかコンサルティングをされてきているわけですが、このパンネーションズコンサルティンググループで今主にされているようなお仕事っていうと何になるんでしょうか？
一番多いのはですね、あの、今、3000社くらいあるんですが、その中で多分私に振られるのはやっぱりこの雑談力というか、コミュニケーションの講演依頼が圧倒的に多いですね。
なるほどね。まさにだから雑談をどうすればいいんですかっていうことを安田さんに聞きたいっていう方が、企業が殺到してるってことなわけですね。
そういうことなんです。で、その雑談ってなんか取り上げていただいて本当に嬉しいんですが、思ったより大切だと企業の人たちは考えるようにようやくなってきたんですよね。そこら辺のところ今日少しでもお話しできれば嬉しいです。
なるほどね。そして、あの、今実は安田さんは、あの、今日実はオンラインでお話しさせていただいてるんですけど、今実はハワイにいらっしゃるんですよね。なんでハワイにいらっしゃるんですか？
あの、やっぱりね、こうサンプルを取っていかないと。
サンプル、
日本人のコミュニケーションが、例えばまずいとしたら、じゃあどういう方向でどういうことができれば、まあ、世界基準になるのかっていうのを現地見ないともうどうしようもないんですよね。というのと、本音で言うと、なんと私ね、65でゴルフ始めたんです。
ゴルフ
は行った先で全然関係ない人と一緒にプレーしますよね。そこでね、面白いって言われないとバーベキューに呼んでもらえないっていうか。
はー、なるほど。面白い。まさにコミュニケーション力、雑談力ですね。ゴルフをやって知らない人とコミュニケーション力があると、バーベキューまで呼んでもらえるって、ハワイだと。
おっしゃる通りです。
名越さん、どうですかこの辺？
いや、でもやっぱ実践力が全てですもんね。どんな人でもなんか一山作るっていうことって、やっぱり実践力だと思いますよ。それが全てで、ノウハウを入れるだけではダメで、あの、雑談力の本、僕ざっと読ませていただきましたけど、まさに自分がやったことはこれなんだっていうことが分かると、よりそこからまた地平が見えてくるっていうか、そういう力もあるような立派な本だなと思いました。
さすがの名越さん、こんな乱暴な振りでも全部答えてくれるから、さすがだなと思いながら。で、今ね、名越さんから、あの、超一流の雑談力という、あの、安田さんのご本の紹介がありましたが、最新刊、あの、安田さん2月17日にポプラ社から発売される、超一流の強運力という本が新しく出されるということなんですけど、これは安田さんどんな本なんでしょうか？
あの、みんなね、コミュニケーションっていうのをなんか軽く考えてるけどね、例えば運っていうと、一言で言うとね、宝くじに当たるとか、あんなの運だと思ってるんですよ。あの、その本を書くにあたって、実は100人ぐらいの上場企業の専務以上の方と私食事した時に、面白いから、どうしたらそんなに成功できるんですかって言った時に、なんと本当に一人が分かんないって言ったんですけど、99人は運だって言うんですよ。 うん、って思って、ところがその運はよくよく聞いてみると、いわゆる普通の人が考えてる運とはまるで違って、だからそれは本の中で言ってるんですけど、運がいいっていうんではなくて運が強い、つまり自分でこういろんなことをやっていく中で特に自分をサポートしてくれる、その本の中では税の第三者って言ってるんですけど、はい、そういう人たちがいっぱい集まってくる人しか世の中ではステージ上げられないなっていう感じがちょっと私したんで、その本を書いたんですよ、ね、
つまり、まあ、まさに安田さんがおっしゃってるコミュニケーション力みたいなものがきっとご本人も自覚ないかもしれないけどあるから、サポートする人がかっついてきてサポートしてくれるから結果成功してて、本人は自覚がないから運がいいと思ってるっていう、う
ん、そうなの。だからそこのところを若い方がすごい誤解してるから、うん、なんかこの人とコミュニケーションしてどうなるのかなって目先のことばかり考えてるけど、それが10年20年30年経って自分をすごい支援してくれる人になったりするわけですよ、
はい、
そういう物語を大切にしてる人しか多分世の中で成功しないかなっていうので、その興味のことも書いたんですよね。こう、まあ、多分若い時は一生懸命営業で結果出す、それだけでいいと思うんですけども、その結果ね、そのプロセスでいい仲間がいる人といい仲間ができなかった人では人生の収穫期でまるで違っちゃうんですよ、ね、うん、はい、でなかった人は絶対に成功しないんですよ。だから先生がおっしゃったように多分自分がこう獲得したら半分ぐらいは還元するぐらいの気持ちでやっていかないと、
半分ぐらいは
でね、それはね損得でやっちゃいけないんですよ。
うん、
全く損得。いやだからね、戦略的にそれをやるっていう時相手は全部悟りますよ。でも例えば本当成功してる人はが何かをやってあげようっていう時はそのやってあげる人が幸せになってる姿がもう浮かんでるんです。だからこんなことしたら彼はすっごい笑みが浮かぶだろうな、こんな幸せになるだろうなと思ったら自然にやっちゃってる。でも自己防衛しないから心を開いてくるから相手からもいっぱい受け取れると、これはね妙に戦略、本当に安田さんいいこと言われたなと思うんですが、それを戦略的にやってると相手にバレちゃうんですよ。
いやこの2人、うん、
ですね、
本当にねやっぱりご自身たちが思いがあるからこのオンラインを彷彿させないとさせない、ものすごいねこうリアルで話してるような 圧力ですよね。いや、いや素晴らしいですね、ありがとうございます。浜松町イノベーションカルチャーカフェ、じゃあここからはいよいよ今日のテーマである雑談の意義というテーマでいろいろお話を伺っていきたいと思うんですが、今日のテーマ雑談ね、まさに安田さんの書かれている本なわけですけど、まずまさにその安田さんからお伺いしたいんですが、雑談ってね一般論としてはまあなくてもいいじゃんっていうか、まあ、会社なんかに言うとむしろ雑談するなみたいなことも言われたりすることも、まあ少し前まではかなりあったと思うんですね。この雑談ってむしろ安田さんは当然意義があると思われていて、どういう意義があるっていうふうにお考えですか？はい、
それも一言で言うと距離を縮めるってことなんです、
うん、
だから距離がこう縮まってないところで本当の話しても相手には通じませんから、
はい、
その距離を縮めるなんですが、
はい、
その時にね普通の雑談ってねこういう雑談をされると思うんですよ、
はい、
要するに自分の話したいことを一方的に話す、
あ
で相手に興味があるかどうかなんて関係ないんですよ、
うん、
で相手もそれ全然聞いてなくて、それ相手が疲れるまで聞いてて疲れたなと思ったらもう逆転してた。実はね雑談って喋っていくパーセンテージをどんどん下げてって、
は
質問をしてって相手が、あ、これ興味あるんだっていうことに、うん、なるべくこう特化した話にだんだん内容をこう集約していくと距離は縮まっていくんですよね。
なるほど。
今ねクラブハウスなんかでアメリカのやつを見ると本当に雑談になってるんですよ、
うん、
要するにちゃんとしたテーマで話してるから、
はい、
ちゃんとした質問が返ってきてどんどんこう話が一つのところにまとまっていく姿が見えてて、うん、めちゃくちゃ面白いんですよ。
それが雑談だってことですね。
そうですそうです、つまりお互いの距離が縮まっていくって感じだ、
うん、
ところが日本のクラブハウスやっぱりね先週あたりそれ大ブレイクして見てますけれども、何しろ先ほど言いましたように人の興味があるかないかっていう そのフィルターなしに話してるから全然面白くない。だから日本はね、結局ね、あのフォロワーがの数だけに固執しちゃうんですよ。だから、なんか1週間で800人になりましたとか1000人になりました、はい、そんなのどうでもいいんですよ、
はい、
はっきり言って。そこであの普通会えないような人と会えて、まあ今日ね、中村先生とこうお話をさせていただいて、あのこうお話をするっていうことは特別なシチュエーションですけど、あの SNS はそれを日常で起こすことができるんで、
はい、
もうちょっとね、こうコミュニケーションお互いに上手くなって、
はい、
私はこういうことを話してるし、うん、あれあなた興味ないんだったらじゃあこっちにするねっていう修正をどんどん加えながらお互いに話していかないと、もう全然あれはね、うん、瞬間なくなるような感じしますよね。
なるほど。名越さんご自身は雑談の意義ってどういうふうに考えられてますか？
あの、例えばテーマがあったらテーマに沿ってこうキリキリこういくんじゃなくて、テーマを膨らませるっていうことの方が好きなんです、僕は。ある一つのテーマでもっと深く掘っていくのも好きだけど、それは 2割ぐらいでよくて、あ、だったらこういう側面もある、ああいう側面もあるっていうところで人の価値観を自分のものにできるんですよ。
あ、なるほど、
なるほどね。
だから一見みんな名越とあのこのテーマに沿って議論してるって思ってるかもしれないけど、僕はいつもちょっと雑談気分なんです、実は。でもその方が豊かな木の実が得れるっていう、なんか確信があるんですよね。
それでも多分、例えばお仕事で、例えば患者さんと相対する時とか、うんうん、そういう時でもそういうこと意識されてるんですか？
いや、それはね、患者さんに何度か言われたことで、あの、名越先生のおかげですよとか、たまにですよ、たまに言ってくることがある。その時に不思議なことがあって、名越先生、あの時にこう言ってくれたでしょって言うんですよ。
はい。
ね、それは僕は全然覚えてない。
面白い。
よし、お前教えてやると、説教ですね、教えてやる、いいこと言うから今から聞いておけ、そんなことは人の人生変えない。
なるほど。
楽しく雑談してる時にポロッと僕が言ったことで、彼はそれを、彼女はそれを掴んで立ち直っている。
じゃあ、なるほど、いいこと言ってやろうって思っちゃダメなんだ。
もうダメなんです。それより雑談が豊かに豊かになっていく中で勝手に掴んでいくことの方が多い。
はあ、めっちゃ面白 い。安田さんいかがですか？い
や、僕ね、先生のね、今のズバリ、あの相手の価値観を自分がキャッチした瞬間に、うん、ものすごい全てが変わるって、先生ね、我々ビジネスの世界でも全く同じで、悪い営業の人ってこれいい商品ですって売るんですよ。
あ、
でもね、本当はね、先生がおっしゃったように雑だけで全然 OK なんですよ。ただし、その最終ステージはね、ああ、こんな価値観をお持ちなんですねっていうことが理解できる私をちゃんと表現して、だったら一つだけアドバイスさせていただいていいですかっていうふうにすれば、はい、それで契約一丁ありなんですよ。
でもやっぱりどうしても営業っていうとね、我々こう、これいいものですよ、買ってください買ってくださいって言って説明に入るけど、そんなことじゃなくて、それはもう、まあ最後の最後でほとんど雑談で相手を理解することがよっぽど重要だっていう。名越さんいかがですか今の。いや、もう本当お二人ほとんど同じようなことをおっしゃってますよね。
雑談っていうのは要するに相手と自分との価値観のすり合わせだと。
うーん、
雑談って結構恐ろしくて、本当に雑談をしてる中で、ああ、この人はこんな価値観を持ってる人だとかね、何にこの人がこだわっているのか、この人がもしも弱り目になったら、ここですごく苦しむんじゃないかっていうことさえ見えることがあります、普通に雑談してても。
あの、名越さん、そういう意味では、その雑談、まあ、我々みたいな雑談の素人が、まあ、雑談力を上げるってことができるのか分かんないですけど、心がけるときに、一つは安田さんがおっしゃったように、まず聞くっていうことなのかもしれませんが、なんかこういうことをすると、なんか雑談ってもっとうまくできるか、まあ良くなるよって、何か我々にコツとかヒントみたいなのってありますか？
ああ、それはね、僕がね、やっぱり雑談が好きになったし、自分で、もっとたくさんの人と友達になれるようになったってきっかけがあるんですよ。
あるんだ。
それはね、はい、あの江島啓司先生、あの宗教民族学の僕の師匠と、
はい、
年ぐらいずっとそれこそ飲み歩いてた時があったんですよ、
はい、
もうベロベロに酔ってるんですよ、
はい、2
人とも、
はい、
でも名越さん、人の話を聞く時に一つだけコツがあると、あ、まあ、2つコツがあると、
2つコツがある。
1つは自分のアピールをする時にエピソードを1つ話しなさい、
う
うーん、俺はこう考えてるんじゃなくて、こんなことがあってこんなことが起こったって具体的にエピソード一つ話しなさい。うん、でもっと大切なことは、相手が振った話をどうやったら広げてあげれるかを考えなさい。うーん、それはね、それでね、その時に、あ、分かりましたって僕まだ20、30代前半ぐらいの僕言ったんですよ、はい、もう一つあるんだけどねって、それはまたいつかって言って、今教えてくれないです。
面白いですね。
気になってしょうがない。
気になりますね、3つ目。安田さんどうですか、今の名越さん の、 そのまず自分ごとのエピソードを話しなさい、それから相手の話をちゃんと広げてあげるってことを考えなさいっていうことなんですか。
もうそれに尽きるんですけどね、うん、あのね、あの自分たちが今どこにいるのっていうことを共有するって結構便利なんですよ。それは簡単に言うとね、あの、まあ、まあ私はあの企業で言いますよね、こういうことですよって言って私も話したりする時に、そのお互いに話した内容、ちょっと絵に描くんですよね。
へ
ー、そう、絵に描くとね、絵に描くとね、あれこれちょっとって相手も気づくんですよ。これ、あ、これちょっと矛盾してるよねって。でその時に、雑談だからいいんですよ、矛盾してても。でも、うん、あ、そうですかって言ってね、矛盾したことを自分で気づかれた方には、あ、もう気づきませんでしたっていう形で相手にどんどんどんどん修正を加えて一つの絵に描くんですよね。でその絵をね、絵は考え方の全体 の、 あの集大成なんで、それを企画書にまとめてポンと送るとね、相手は自分で言ったことだからこんなにあの説得力のあるものないんですよね。
そうかそうかそうか、相手と雑談して、うん、それをまとめてあげて、それを提出すれば、あ、これ我々のやりたいことだってなるわけですね。
うん、いや、なんでこんなの分かったみたいに言われ
る。めっちゃ面白い。うわ、名越さんどうですか今の安田さんの。
いやいや、本当に本当にカウンセリングでも相手が何を考えているのかを類推してあげること、あるいはそれを言葉にしてあげることがもう 85% だと思います。もう 90% というのは、語ってる人って意外と自分が何を語ってるか分かってないんですよ。
はあ、
そうなんですよね。
それで偽のあの、あの人が悪い、この人が悪いとかって言うんだけど、本当はそうじゃなくて自分が寂しいっていうことを言いたかったりするわけでしょ。だからそれをうまく取り上げて、相手の素材をうまく一つの料理にしてあげるというかな、その本質を言ってあげれたらもう一番最高なんですよね。
名越さん、安田さん、ありがとうございました。いやー、高弓ちゃん、お二人のお話面白かったね。
はい、雑談には距離を縮めるっていう、そういう効果があるんだなってすごく勉強になりました。
いやー、それがね、雑談をまさに距離を縮めることで営業にもプラスだし、コンペも取れるし、やっぱ雑談ってすごいパワーがあるってことだよね。うん、
最近そういえばすなちゃんさんと雑談してないなって思いました。
そうか、まあ、だからね、なかなか最近2人が微妙な関係なのかもしれないね。
そうですね、はい、でも実践面の雑談もぜひお話伺ってみたかったなって思いました。
あ、じゃあその辺はね、実は来週もお二人いらっしゃるから聞いてみようと思うんだけど、高弓ちゃん、そういう意味で、あ、シフトまた来週も入る？
来週のスケジュールは大丈夫です。来週もお願いします。
じゃあよろしく。じゃあ今日はもう上がっていいからね。
はい、お疲れ様でした。新しいプロジェクトが生まれ、再開発が進む町浜松町、その片隅にある浜松町イノベーションカルチャーカフェでは、今日もさまざまなジャンルの熱い議論が交わされ、イノベーションの種が生まれています。雑談の力を考えるというテーマでお送りした今夜の浜カフェ、ここで本日ご来店の安田忠さんの本を紹介します。超一流の強運力がポプラ社から発売中です。お手に取ってチェックしてください。 Jキャストニュースブックウォッチにはこの本の書評が掲載中です。読みたい本と出会えるサイトブックウォッチは LINE 公式アカウントの友達数が59万人を超える人気サイト。文芸専門のプロ記者が面白い本を紹介しています。気になる方はブックウォッチで検索してみてください。ハマカフェではあなたの声やご感想も募集しています。ツイッターのハッシュタグはハマカフェ、ハマは漢字、カフェはカタカナです。浜松町イノベーションカルチャーカフェ、雑談の力を考える。出演は常連さん、精神科医名越康文、お客様株式会社パンネーションズコンサルティンググループ代表取締役、早稲田大学グローバルエデュケーションセンター客員教授安田忠、見習い定員高原恵美、そしてマスターは早稲田大学ビジネススクール教授
入山明恵でした。